次は東京大学名誉教授清水誠さんの健康維持のための腸内細菌と食の役割です。第3回は年代によって変わる腸内細菌層です。
腸内細菌層は個人でも地域でも国でも違うというお話をしましたが、このような腸内細菌の類似性を数値化して判断するためにユニフラッグ距離という尺度が作られました。この距離が長いほど腸内細菌層の違いが大きいということになります。まず個人の菌層ですが、これは変動はするものの、その変化は大きくありません。一方、同じ国の中の健康な人同士を比べるとそれなりの距離があります。腸内細菌層には個人差があるといいます。それを示しているわけです。しかし健常人と病気の人を比べると細菌層の変動はずっと大きくなるということがわかります。おそらく薬を飲むことなどによって腸内細菌層が大きく変動するということがあるのでしょう。あるいは腸内細菌のバランスの悪い人が病気にかかりやすいということがあるのかもしれません。国が違いますと、たとえ健常人同士でもですね、その菌層はさらに大きく異なっていきます。そして動物種の間にはとても大きな差があるということがわかります。腸内細菌の議論をするときには、このような多様性、違いがあるということをよく理解した上で話をしたり聞いたりしなければならないわけであります。健康な個人の内部での変更は小さいと申しましたが、人生という時間軸の中では腸内細菌層は大きく変動いたします。人は生まれた時点では基本的には無菌状態ですが、出生直後には母親や外部環境の微生物に接触することによって大腸菌などの菌が一気に増えてきます。しかしその後、乳幼児期になるとビフィズス菌が急激に増えてきて、これらの菌に置き換わっていくということが起こります。しかし離乳期になりますと、今度はバクテロイデス属などの菌が優勢になり、この状態は青年期までほぼ一定に続くことになります。ところが老年期に入りますと、ビフィズス菌は徐々に減少していきまして、他の悪玉菌的な細菌類が徐々に増えてくる。こんなこともあって、若さを保つにはもっとビフィズス菌を増やそうというようなメッセージが世の中に広がることになったと思われます。